次はシニアの広場からです。介護保険地域密着型施設等見学バスツアー。長久手市内にある介護保険施設の見学を行います。実際に施設へ行き、見て感じて考える見学バスツアーです。時は2月23日土曜日午後1時半から4時半まで。場所は、集合場所は長久手市役所正面玄関前です。見学施設はグループホーム認知症対応型共同生活介護、小規模特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護。対象は市内在住の人先着20名。お申し込みは2月1日金曜日から15日金曜日までに長寿課窓口または電話で申し込んでください。この問い合わせは長寿課電話 56-0613 です。地域生き生きライフ推進事業から生き生きライフパーティーのお知らせです。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく運動をし交流しています。体を動かすことの楽しさを実感してみんなで運動を始めるきっかけとしませんか。時は2月13日水曜日午前10時半から12時まで。場所は市役所西庁舎3階研修室において。また2月19日火曜は午後1時半から3時半まで福祉の家2階集会室で行います。長久手ハーモニー体操講習会。心と体を調和させて元気になる長久手応援ソングに合わせた体操を体験してみませんか。時は2月6日水曜日午後1時半から2時半まで。場所は市役所西庁舎3階研修室です。この問い合わせは長寿課56-0639と長久手温泉電話64-3511です。暁の会認知症家族交流会。時は2月22日金曜日午後1時半から3時半まで。場所は福祉の家2階会議室。対象は認知症の人を介護している家族です。料金は無料です。申し込みはいりません。この問い合わせは長寿課電話 56-0639。 社会福祉協議会電話 62-4700 です。次は生き生きクラブです。60歳以上の人を対象に老人憩いの家や地域の集会所での健康チェック創作活動などを行います。興味のある方は長寿課電話 56-0639 までお願いします。長久手の喫茶オレンジの紹介です。物忘れや認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある地域の人がお茶を飲みながら気軽に交流できる場です。時は2月16日土曜日午後2時から4時まで。場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1。申し込みはいりません。飲み物お菓子付きで100円です。この問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700 です。
続いてお知らせコーナーに参ります。暮らし環境関連のお知らせです。町線カフェ私の大切なカナレ川。時は2月16日土曜日 午前10時から11時半まで、場所はまちづくりセンター1階交流スペースにおいてです。この内容は、美しくみんなが楽しめるカナレ川を守るために活動を続けている人たちがいます。この十数年で広がった活動と人のつながり、カナレ川で出会える草花のことなどをお話しします。身近なことなのに新しい発見もたくさんありますよ。ゲストは水岡恵子さんです。このお問い合わせ先は、立瀬があるか電話 56-0602 番までお願いします。続いて、住まいの耐震相談会についてです。建築士が地震に対する住まいのご相談を個別にお受けします。自分の住む家はどのくらい地震に強いのか、どんな工法で建物を強くするのか等のご相談でも結構です。お住まいの耐震について気になることを一度専門家に相談してみませんか。長久手市が実施する補助制度についても担当者が説明させていただきます。時は2月17日日曜日午後1時から4時まで。場所はアピタ長久手店2階南出入口付近です。このお申し込みは、相談を希望される人は事前にご連絡ください。優先的にご案内します。当日参加も可能です。このお問い合わせ先は、都市計画課電話 56-0622 番までお願いします。次に、愛知淑徳大学連携講座についてです。もののけになった女君、源氏物語六条御息所について。源氏物語にはたびたびもののけが登場し、人々を苦しめます。第1回目は、平安時代におけるもののけがどのようなものであったのか。第2回目では、六条御息所という女君の人生をたどり、なぜもののけにならなければいけなかったのか、丁寧に味わいます。時は3月2日と16日の土曜日、午後2時から3時半まで。場所は市役所西庁舎3階公民館研修室においてです。対象は、市内在住在勤在学の18歳以上の方、先着30名です。2月15日金曜日の時点で定員に満たない場合、長久手市以外の方も申し込みが可能です。この内容は、愛知淑徳大学亀田由香氏の講演です。料金は600円、講座初日に集金いたします。持ち物は筆記用具です。この申し込みは、2月1日金曜日9時から障害学習課窓口または電話でお申し込みください。このお問い合わせ先は、生涯学習課電話 56-0627 番までお願いいたします。続いて、マイナンバーカード通知カードの休日窓口の開設についてです。平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない人のために、休日窓口を開設いたします。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。またマイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。時は2月24日日曜日午前9時から12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民館です。持ち物は、受け取りの場合と申請の場合があります。共通の持ち物は、通知カード、運転免許証などの本人確認書類、住民基本台帳カード、これは持っている場合のみです。受け取りの場合は、 個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これははがきです。なお申請の場合は、個人番号カード交付申請書認め印、この認め印はご無印等もは不可になります。なお顔写真は無料でお取りいたします。このお問い合わせ先は長久手市マイナンバーコールセンター、電話 63-0178 番、または市民課電話番号 56-0607 番までお願いいたします。次に、生ごみ処理器等購入に関する補助金についてです。生ごみ処理器等の購入費の一部を補助いたします。対象となる条件や特徴については、長久手市のホームページや資源とごみの分別ガイドブックで紹介していますのでご覧ください。コンポストは上限3,000円、生ごみ発酵用密閉バケツは上限が1,000円、生ごみ処理器は上限2万円となっています。このお問い合わせ先は環境課電話 56-0612 番までお願いいたします。次に、国民年金保険料の納付についてです。国民年金保険料の納付は口座振替がお得です。全納することで取引割引があります。希望される人は国民年金保険料口座振替納付申込書と納付書、もしくは年金手帳と金融機関届出印をご持参の上、最寄りの金融機関または年金事務所へお申し出ください。なお4月から6ヶ月1年2年全納をご希望の方は、2月末日筆着までに年金機構へ申し込んでください。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。このお問い合わせ先は保健医療課電話 56-0618、 または瀬戸年金事務所電話番号 0561-83-2412 までお願いいたします。次に、長久手市議会議員一般選挙立候補予定者説明会についてです。時は3月15日金曜日午後2時から4時まで、場所は市役所西庁舎3階研修室においてです。対象は4月21日執行予定の長久手市議会議員一般選挙に立候補しようとする者の関係者、立候補予定者1人につき2人以内。内容は選挙日程、届出関係、選挙運動団についてです。このお問い合わせ先は選挙管理委員会行政課内、電話番号 56-0605 番です。次に、長久手市共同募金についてです。長久手市共同募金委員会が全国表彰されました。昨年11月22日木曜日に東京都のメルパルクホールにて開催された平成30年度全国社会福祉大会において、長久手市共同募金委員会が優秀な活動を行った優良地区として中央共同募金会会長表彰を受賞され、12月7日金曜日、同委員会会長の加藤康彦さんと副会長の生田典子さんが長久手市長に表敬訪問をしました。会長の加藤康彦さんが、長久手市内の皆さんの善意が長年積み重なったことで受賞できたのだと思いますとおっしゃいました。このお問い合わせ先は長久手市社会福祉協議会、電話番号 62-4700 です。次に、長久手市サービスコーナー ヌピア休館日のお知らせです。時は2月21日木曜日、場所はアピタ1階ヌピア。アピタ長久手店定休日のためヌピアも休館いたします。このお問い合わせ先は市民課電話番号 56-0607 です。次に美山代理をお届けします。日進市旧市川家住宅ひな祭りイベントについてです。おひな様が飾られたきらびやかな空間でコンサートなどを行います。時は3月2日土曜日、場所は旧市川家住宅。雅楽の演奏、和楽器の合奏などが行われます。対象はどなたでも参加できます。無料ですので興味のある方は日進市障害学習課電話番号 0561-73-4190 番までお問い合わせください。続いてドクターからあなたへのコーナーです。ドライアイのお話です。今回は日常でよく聞くドライアイについてお話しします。目の表面にある涙は単純に目の乾燥を防ぐだけでなく、表面を滑らかにして物がきれいに見える働きや、細菌の侵入を防ぎ、ホコリやゴミを洗い流すといった役割、角膜、これは黒目に酸素や栄養を与えるといった役目もしています。そのため涙が減ってしまうと、乾燥感だけでなく物がかすむ、目が疲れる、ゴロゴロする、充血するといったさまざまな症状が出てきます。では日常生活のどのような行動が涙を減らす原因となるのでしょうか。部屋の乾燥やエアコンの風が直接当たる場所での作業などはすぐに思いつきそうです。他にもコンタクトレンズの装用も涙がたくさん蒸発してしまうので、ドライアイの原因となります。パソコンやスマートフォン、読書といった細かい字を集中して読むこともまばたきが減り、ドライアイの原因となってしまいます。まだまだたくさんの原因がありますが、少し挙げただけでも我々が日常生活で当たり前のようにしている行動が影響して いそうです。ドライアイの症状も前日のように乾燥感以外のさまざまな症状がありますので、普段感じる目の疲れや違和感なども実はドライアイが影響しているかもしれません。現代生活にとても身近になったドライアイです。気になる症状がありましたら、一度ドライアイの検査を受けられてはいかがでしょうか。以上、お話は紀藤眼科クリニックの紀藤正弘先生からでした。
次は一平と一福ボリューム63、悩みは自ら動いている証拠。11月から12月にかけて市内の小学校を回り、児童と給食を取りながら懇談を行いました。その際、ある小学校で児童会役員の子どもたちと話をし、質問をいただきました。みんなをまとめるコツや、やる気にさせるいい言葉はありますか。児童会で行ういろんな企画の参加者が少なくて困っています。参加者を増やすにはどうしたらいいですか。挨拶運動をしていますが、なかなか広まりません。こうした悩みを聞いて、私は子どもたちが当事者となり、率先し動いていることにとても感心しました。子どもたちは自ら動いたことにより、具体的な課題を見つけ、どうにかしようと解決策に悩んでいます。学校という小さな社会ではありますが、全体を意識し、自ら動いた先にある悩みまで抱えていたのです。この質問に私は、 自分の心でさえ思い通りにならないのに、他の人の心を思い通りにできるわけがありません。うまくいかないことは仕方ないことだと思って、悩まないことが大切です。自分が他人に優しくすることで、おのずとみんなもついてくるでしょう。市役所でも悩んでいる問題だよ。まずは友達に声をかけてみよう。その友達がまた友達に頼んでみよう。そうやって人を増やして企画に参加するだけでなく、企画の運営も一緒にみんなを巻き込んで行うと、やりがいも出るし楽しむこともできると思うよ、と伝えました。後日話をさせてもらった児童会役員の子供たちから作文をいただきました。市長の話を聞いて励みになった、教えてくれた方法でやってみようと思います、など前向きな言葉が書いてありました。これからもたくさん悩み、課題にぶつかることもあると思いますが、悩みなどが出るのは自らが動いている証拠です。今後も子供たちには恐れず自ら動き、悩み、考えることを通して成長していってほしいです。そして大人になってもその心を忘れないでいてほしいと思います。次に安心安全課から、長久手市安心メール、イベントメールの登録をお願いします。安心メールでは長久手市で把握した事件や不審者などの防犯情報、災害時の避難所の開設状況などの防災情報、イベントメールでは市内のイベント情報をメールなどでお届けいたします。次に長久手市地域見守り安心ホットライン、町の話題です。千段の実と花、千段の樹木をご存知でしょうか。高さが5メーターから15メーターほどになります。長久手市内でも各所で見かける数多い樹木の一つです。左側には写真が1枚、セダンの樹木が写っています。
最後に長久手市の統計情報をお知らせします。平成31年1月1日現在の総人口は 58,425 名で、去年の12月より102名増えました。男性は 28,956 名で54名増えました。女性は 29,469 名でプラス48名、世帯数は 23,799 世帯で35世帯増えました。12月の月間移動数は転入が307名、転出242名、出生72名、死亡35名。12月の交通事故は軽傷が28名、30年累計は重傷が13名で軽傷が343名です。12月の犯罪発生状況は、刑法犯が19件で、うち侵入等が1件、30年の累計は刑法犯が338件で、うち侵入等が11件でした。これで広報2月号を終わります。続けて福祉の町長くて、ナンバー99から一つ記事をご紹介いたします。毎日の生活の中でこのような不安を抱えていませんか。書類を失ったり、書き方がわからない、お金や通帳をどこに置いたか忘れてしまった、月々の支払いがきちんとできているか心配、このような不安を抱える皆さんに日常生活自立支援事業でお手伝いします。日常生活自立支援事業のサービス内容と利用対象者、福祉サービスの利用援助、福祉サービスの利用手続きや 利用料の支払い、福祉サービスの利用契約時の調査の立ち会い、苦情解決制度の利用援助など、日常的金銭管理サービス、預貯金の出し入れや公共料金の支払い、年金などの受領の手続き、日用品購入代金の支払いなど、書類預かりサービス、年金証書、通帳、証書、印鑑などの保管。どんな人が利用できるのでしょうか。日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、自分一人で契約などの判断をすることが不安な方や、お金の出し入れ、書類の管理に不安のある方です。サービスの利用には、契約締結審査会の承認が必要になります。利用料はいくらかかるのでしょうか。相談援助計画の作成は無料です。サービスの利用については、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービスは1回1200円で、生活保護世帯は無料です。書類預かりサービスは1ヶ月250円です。この問い合わせは、地域福祉係0561-62-4700 です。これで記事の紹介を終わります。皆様、お元気でお過ごしください。